俺の未来は敷かれたレールの先にしかないのか。
未来はレールの先にも道路の先にもあるよ。
え？
レールも道路もどちらも走れる特殊車両キリクシャで、鉄道インフラを支えながらこれからの道を開きます。つなげる、広げる、未来のレール、キリクシャテック。
トレカツラジオ
1155。
さあ始まりました、トレカツラジオ1155、はい、こんばんは、女子鉄アナウンサーの久野智美です。そして
元近鉄名物広報マン福原敏弘でございます。
はい、今日もよろしくお願いいたします。はい、はい、さあこの番組は鉄道をもっと楽しくをテーマに、女子鉄アナウンサーの久野智美と元近鉄名物広報マンの福原敏弘さん、そしてリスナーの皆さんとともに、鉄道の今、昔について掘り下げ、未来にワクワクする番組です。最新の鉄道ニュースから現地のロケまで、幅広くそれかつ鉄道活動をお届けしていきます。時に現役の鉄道マンや鉄道ファンのゲストも乗り入れていただきまして、聞くだけで鉄道旅に出かけたくなる、そんな鉄道エンタメ番組です。
はい、
はい、
もうね、6月暑く蒸し暑くなってきました。はい、
ね、
もう今日もですね、まあ、夜ですので、はい、ちょっと涼しいかなと思うんですけども、ゆったりとゆっくりと、
はい、
より鉄道をですね、うん、一緒に楽しんでいただいたらいいかなと思います。
そうですね、
はい、
多分暑くなってるんでしょう。
超、はい、またバランス6月の雰囲気でもう川が飛んでるし、あちこちで、ね、虫が飛んでる、
吉本にね、はいはい、そう、はい、虫が入りがちな5月以降ということが分かって、はい、もうあったかくなって、今日実は、まあ、収録日がね5月の4日なんです、はい、ぶっちゃけ、はい、月曜日祝日、
はい、
はい、あれ今日緑の日か、緑の日でもオンエア上は6月8日なんですけど、はい、だから1ヶ月前ですわ、
はい、
ただ赤坂で26度とか言ってましたからね。
うわ、暑い。
暑い。
はい、
でもなんか、奈良は、意外と5月はそんなに。
割と出るとき涼しかったです。うん、ちょっと寒いぐらいかなと思いながら。
そうそうそう。
はい、もう日にちを明かしたんですけども、うん、時間明かすと21時45分。うん、はい、私、関西に帰る時間は、とっくり過ぎました。はい。
はい。福原さん、今日は、お泊まりに、
はい、その辺でね、
はい、その辺でやめて、はい、怒られる。
パッキンケースかなんかあればその辺でも、はい、怒られますね、はい、
なんか吉本のセットとかで、
いや結構です、はい、虫がいっぱい飛んで
るから、はい、でもともとこんなこともあろうかということでね、
はいはい、今日はねちょっとね予定多分伸びるかなと思いました。
すみません、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
ね、初めての乗り入れがたくさんあったので、そんなこともあって、はい、いいのよその話は、
う
ん、は
い、もういい、はい、楽しいね、
楽しいね、
はい、
いやでも5本撮りの最後なんで、
そうですね、はい、5本撮りでね、うん、はい、
なかなかないでしょ、
はい、ないですね、
はい、ね、でもみんなのスケジュール合わせの大変やから、まだ福原さんもたびたび上京するのもね、
そうですね、
忙しいから、
はい、
ねえ、はい、千葉くんって、まあ、でもこの話をしてるから伸びるんや
ん、はいはい、はい、あかんで、
あかんで、で、はい、今日はですね、オープニングいつも、お便り一通ご紹介してるんですが、はい、後半の新コーナーでたっぷり、はいはい、お届けしたいと思いますので、
ね、はい、
はいはい、今回はちょっと通過とさせていただきたいなと思います。
はい、
はいはい、さあそれでは今日はこちらのコーナーから参りましょう。
はい、
今週の鉄トピさあ、鉄トピのコーナーちょっと久しぶりな感じがしますけれども、はい、はい、さあ今週はですね、
はい、
近鉄学の話題をピックアップしたいと思います。
ありがとうございます。
ということで、おめでとうございます。
新刊
の発売が明日ということで、
はい、6月の9日発売させていただきます。
はい、
はい、
ね、
もうね、まあ、久野さんがですね、阪急大研究読本で、
はい、
進められてまして、私もですね、うん、ちょっととこからずっと依頼されてたんですけども、忙しすぎてなかなか、でもね、
うん、
ちょっと書き始めたらこれね、お世辞じゃない、自分の原稿を書いてて泣けました、
う
涙もろいも僕やけども、そのね近鉄学というのもですね、こう私の本当に人生鉄道会社にもう預けてですね、ずっとその定年退職までやった人生のことも書いて、元近鉄名物広報マンやから書けるもう本、近鉄学というのをですね、学ぶと書いて学でなんですけども、なぜ近鉄が日本最大の私鉄になったのか、でね、その答えだとかですね、線路が長い、例えば私入社した時は大阪府、奈良県、京都府、はい、三重県、愛知県、そして岐阜県、今グループになったんですけども、6都道府県、今、都道府県6、
府県ですね。あ、そっか、はい、最初は6、はい、6府県、
ね、2府と、ね、あとは
2府、
はい、
6県、
6県、2府4県、
2府4県か、
はい、
それで6、あれトータル6、
はい、
はい、そっか、そう言われてみればそうですね、
はい、もうほとんどその紀伊半島、
はいはいはいはい、
まあ、南部はね JR さんなんですけども、うんうんうん、それをその近鉄が、こう鉄道をやってましてですね、実は近鉄約30社余りが合併したりとか、うんうん、いろいろと合わさった会社なんですね、
は
い、だからレール幅も違う、
そう、
はい、
はい、ま
あ、当時は奈良ゲージ、四日市阿蘇奈鉄道とかありましたので、うん
う
ん、
ね、
北西線もありました、今三井鉄道さんに、
はい、そうです
ね、だから線路幅も3つ違います、車両の種類も違います、
はい、
また第三企業もあるというんですね、で文化も違う鉄道会社なんですね、うんうんうん、でこれをですね、なんとか本に、してくださいということで、
はい、
まあ、書き始めたんですけども、
はい、
まあ、自分書いてて、まあ、近鉄の、歴史の100年の歩みだとか、写真をずっと見ながら、写真だけでしたら、
はい、
近鉄が作った本です、ね、近鉄のことしか書いてない、
うん、
これ反対に近鉄の悪いとこもないのかとかですね、いうのをですね、例えば沿線の、何々市知識ですね、うんうんうん、とか上司を見ながら勉強しました。
あ、
ね、
なんか課題がないか、はい、お客様がお困りでやることがないか、
は
い、
そうですね、うん、鉄道会社は当たり前でそれを通してと思うんですけども、
はい、
まあ、いろんなことがあってそれをですね、別に私はもう近鉄という会社で、うんうん、本当にいい会社に卒業させていただいて、
うんうん、
悪いところもたくさんありましたけども、それも含めて、書いたんですけども、まあ、なぜ先ほど近鉄が最大の私鉄になったのかですね、はい、いうのをですね書き始めました。それ以外にもですね、いろいろと私の生い立ちをですね、うんうんうん、私は阪神電車に入りたかったんですね。
そうですよね、これ、はい、結構トレカツラジオの初期にしっかりお話聞かせていただいて、
はい、
私もたびたびその触りはね伺ってるんですが、
はいはい、
掘り下げて聞いた時、あ、福原さんのルーツって本当に阪神に実はあったから、
はいはい、
あの時先生が、
はい、
近鉄でって言ってなかったらまたちょっと違う
違、
ね、福原さんの人生があったんだなっていうのは、はいはいはい、
もちろん希望してる、うん、当時ね若いって希望してるとこ入れなかったらショック、僕もショックでした、
うんうん、ショックだったんですよね、
はい、でも入ったらすごい会社やなと、
うん、
それはね鉄道ファンだったので定期会社ばかり追ってたんです、近鉄のは存在も知ってました、
うんうん、
で入ってもうそこから運命の分岐点
なんですね。そうですね。ポイント切り替え、近鉄、
阪神か近鉄かでも、近鉄に入ったんですけども、その時に近鉄勉強すると、
はい、
奈良から大阪にこの、うん、本当に短い路線だったんですね、
うんうんうん、
でここをどうするか、南高寺、
あ、
生駒山というね、
はい、
生駒山脈が北側からちょうど奈良と大阪の県境に高さが642メーター、
うん、
スカイツリーがずら並んでるような感じですね。
ほんまや、ほぼ武蔵ですね。
武蔵です。
はい、ね、
もう642なんですけども
。で、そう。国松緑岡小学校の校歌にもありましたもん。前も言ったっけ、
はいはい、
で、生駒の山の連なりに言
う
て、
はい。そうです。
そこらの、みんなニンニク食べたらハトポッポーとかで勝手に変えて、
変えていくって。そう
なんかよくあるある、すいません。
はいはい、
即戦にされました。
いやいやいや、
はい、はい。でも結構すごいですよね。
すごいですね。
なんか大阪でも、なんか寝屋川の人が歌にするぐらい存在感があるっていう。
ありましたですね。
そうそう。だから、隔たりですよね、奈良との。
はい、うん、そこをですね、近鉄ができる前には、はい、例えば片町線、
はい、
はい、生駒山を大きく北側を迂回する、大阪京橋の方から迂回して、 木津の方、奈良に入る、線ですね。はい、今、学研都市線、片前市線なんですけども、
ね、
あと一方は、我々私、この三も私も大井でいろいろ活躍してますけども、はい、
お世話になってます。
はい、関西線、この生駒山の一番南側のですね、これ20キロあるんですね、北から南まで。
そんなにあるのか。はい、
その20キロを避けるために、この大阪南部からですね、奈良に入ったと。その間にトンネルを掘ろうじゃないかと。
はいはいはい、
この難工事のことも詳しく書いてます。
へえ、ね、そんな歴史も掘り下げてくれるんですね。
はい、当時ですね、もう生駒山は無理だから、うんうん、ケーブルカーで来ようじゃないかと。
あ、そうですよね。
案もありました。うんうん、で、途中トンネルをね掘らずに北側の方、はい、被災地の方を回って鉄道を引こうじゃないかと。
うんうんうん、
で当時の、トップクラスが、いや50年後。我々100年後にですね、
はい、
鉄道が、伸びるためには先を見直そうということで、トンネルを掘った話も書きました。はい、もうね、だからどちらかといえば本当にね、阪急大緊急本のような、うん、素敵な写真がたくさんない、もうほとんど文字と、
あ
と、
大変だ。
はい、もう、一部写真入れてるんですけども、
うんうんうん、
ただ近鉄というのもいろいろとそのね、
はい、
危機をですね、こう乗り越えていったいうところがあるんですね。
うんうんうん、
例えば、昭和34年、伊勢湾台風。
伊勢湾台風、はい。
はい。これはね、今だったら、台風が来ます、テレビのニュース、うんうん、またスマートフォンのニュースで、接近をして、当時はもう、新聞で見て台風来る程度でしたので、はい。それで、台風が来てしまって、たくさんの方が亡くなった。
だから備えられなかったってことですよね。
そうですね。台風に出して、もう、守ることができなかった。私はね、本当にね、思ったのが、伊勢湾台風の時の映像、もう近鉄名古屋線がズタズタになりました。
うんうん、
復旧もできません、
はい。
で、その時に、ちょうどそこの時の会長がヨーロッパに視察してたんです。
うんうんうん、
でその視察してる、社長に対して再起というんですけども、
はい、
伊勢湾台風のため近鉄はもう不能です。再起不能ですという電報を入れました、はい、
うんうんうん、
普通企業のトップは電話もないので次に返ってきた電報が普通だったら、報告せよとか、
はいはいはい、
どこがどうなってるんだと怒るんですけども、
うんうん、
なんとこのさんね、
はい、
返ってきた電報は前例、うん、過去の前例にとらわれず、
うんうん、
社員家族を救済せよ、
うん、
だけなんです、
うん、
ということはもう普通だったら早く直せとか早くどうせするけど、もうたくさん家を流された方、家族を失った方に対して救済せよという、
はい、
そのコメントの電報が来た時は全員が涙を流しながら、
ね、
なんとか佐伯会長社長のために頑張ろうということで、うんうん、その電報でも手書きの電報をね各掲示板に貼って、
はい、
駅のもう浸水してる駅の端っこに貼ってですね、それを見て男たちが本当にこう腰まで使ってこの、土砂を、ね、ちゃんとしたりとかですね、そういう経緯がありました。
それって前もなんか少し触りだけ教えていただいたと思うんですけど、
はい、
なんか帰ってその士気を上げることにつながったってことですか、
はい、
はい、大事だよ、あなたたちが大事だから、
はい、
まずは、
はい、
こう身の、まあ、安全を、そして家族の安全を、
はいはいはい、
でもそう言われると人って不思議なもので、
はい、
結果やっぱその会社のために、はい、佐伯社長のためにってなって、
そうですね、これがねパフォーマンス違うんですね、
じゃないんですよ、でそれが本音じゃないと動かないもんね、
本音でね佐伯は見られる前で言ったんですね、その、はい、そしてね、もう名古屋線ずっと暑なって名古屋から伊勢中川どころの奈良から、
うんうん、
もう伊勢湾のもっと南部も全部ダメになってしまったんですけども、
はいはい、
なんと名古屋線が復旧したのは、はい9日間なんです
よ。おー、すごい。
当時の昭和34年ですよ。で、9日間で復旧できたんです。もちろんそれまでの準備はあったんですけども、うんうん、僕はその時に一番、この伊勢湾台風34年の時に、みんなに伝えたかったのは、ちょうどニュース映像、
うん、まあ、
ニュース映画です。
うん、
見た時に、木曽川に流れてくる小さなお子様の固まったご遺体が流れてきたんです。これ見たときに、この人、昭和38年、ごめんなさい、30、 3年4年ですね、はい、僕は3歳の時です。あ、3歳ぐらいの子供が流れてきて、この人の人生、僕みたいに今元気でこのように皆さんの前で喋ってるけども、この人のために僕は伊勢湾台風だとか災害は風化したらダメだということで、いろんな講演、特に愛知県だとか三重県、岐阜県で講演するときはこの伊勢湾台風の話をします。そういったのもこの原稿に書いてます。
おー、
はい、ね、あの、あと、はい、
ね、うん、そのやっぱりほぼ同い年だった方が流れちゃってるっていう、
はい
はいはい、すごい衝撃ですよ ね、
そ,
うですね。
その人は3歳で人生終わってるんです。で、私は本当に恵まれて今日までこのようにね活動してますのが、
私にコキコンテナ言われて、
そうそうそう、突っ込まれてです
ね、突っ込まれてね、
はい、
はい、
まあ、そういうね、あの本当にね、危機から立ち直ったこともですね、いろいろと、あのハルカス、アベノハルカスがですね目指したものもですね、はい、うんうん、はい、あの本に書いております。
気になる、
はい、
私、あのアベノハルカスができたくらいに、
はい
はい、福原さんととてもあのこう密にご連絡をさせていただくようになって、
はいはい、
アベノハルカスの展望台もなんかご招待いただいて、
ね、はい、
見せてもらったりとかしてると思うんですけど、はいはい、そこにもやっぱ 裏話があるんですか。
あるんですね。
いや、気になる。
初めはね、300メーターのビルを建てる予定はなかったんです、
う
ん、
はいはいはい。
その後ですね、航空法、うんうん、大阪伊丹に降りる飛行機がですね、
はいはいはい、
あの当時はあのこう離陸とかあの、うんうん、するとき、まあ、着陸するときに長いストロークがいるので、事前に降下していってですね、うんうんうん、大阪の市内の上を通っていくんですね、
はい、
でもあの今新しい飛行機、どんどん飛行機が良くなって、
うん、
あの高いところからすると滑走路を降りれるような、はい、装置になりましたので、
うんうん、
まあ、そういったあの、アベノハルカスの航空法で上の制限がね、はい、緩やかになったんですね。
なるほど。
その時にじゃあ300メーター目指そうじゃないか。ただ単にあの関西的に嬉しく300メーター目指したんじゃないんです。
じゃないんだ。
はい。詳しい内容は本に書いてあります。
本に続きは本で読んでください。はいはい、もう知りたい。
はい。そういう形でね、
はい、
いや、まだまだいろいろ言いたいんですけども、これはね、あの本当にネタ話になるんですけども。
ね、なっちゃうね。
はい。最後にですね、私はね、あの、近鉄が、私定年退職する65。まあ、60で定年退職したんですけども、
うん、でも5年ね、延伸されましたもんね、
はいはい、5年延伸、あのそのまま残ってほしいということで、はい、僕も大好きな会社で残りました、うん、でその65になった時にもうありがとうございましたと、
うん、
あの会長室に小林さんという会長がいるんですね、うん、
はいはい、
この方ね本当にあの厳しい方でした。
へ
ー。でご挨拶した時に、お、なんでやお前定年かとか言って、うん、はい、
だって残ろうと思ったら残れるんでしょ、
ま、もう残れと言われました。
でですよね。
ただ僕的にはやっぱり長い会社でお世話になって、そのルールを変えるのも嫌だったんですね。はい、大体65でほとんどが定年
に。あ、そういうことか、
はい、
自分だけ良ければいいってことではないということです ね、はい、です
ね。一緒に苦労した仲間もいるし、自分の後輩もいたので。
なるほど。
小林さんごめんなさいと、まあ、あのそう言っていただくので感謝しますということで、という形で言われたけども、その小林さんが私を目の前に座らせて、一つだけお願いしていいかと、うん、いや何もでも言ってくださいと、
うん、
言った時に、ちょうどその時期はコロナで、
うん、
鉄道は誰も乗っていない、
あ、
大変な状態です、近畿日本鉄道、近鉄は、はい、でも小林さんが僕に言った一言は、お前は、私について、お前は、はい、わし以上、小林以上にマスメディアで影響力の人や、強い人やから、うん、一つお願いがあると、うん、一つお願いがあるのは言うけども、鉄道業界は今回のコロナも含めて大変な状況やと、
う
ん、
そうですね、
そして少子化で子どもたちが少なくなる、うん、でどんどんどんどん鉄道は乗ってくれないと、
はい、
大変やから、その大変さをマスメディアを通じて皆さんに講演でも言ってほしいという小林さんが私に言ったことなんです、最後小林さんが僕の方見てこう目が真っ赤にしてる、僕ももう真っ赤に泣きながら話をした瞬間に、ありがとうございました、よ頑張れよと、扉閉めて出た時に、さっきの話を考え出したら、普通企業のトップだったら、
うん、
近鉄を 近鉄に乗ってください、近鉄のことを守ってくださいという、普通だったら言うと思うんですけども、先ほどの佐伯さんが言ったのはと一緒なんですね。自分のとこだけ、中小の鉄道も含めて他の鉄道会社も含めて大変だという意味で言ってくれたので、そういったのをですね、今回いろいろと本に書かせていただきました。
すごい、はい、ちょっと鉄フェッショナルじゃないですか、もうこれ、はい、ドラマにしましょうよ。
いや本当ね、したいなと思います。
はい、NHK 夜ドラとかになりますよね。夜ドラはちょっとマニアックか。
また楽しい話もしてますし、ね、例えば伊勢志摩にですね、サミットを誘致したこと、誘致と来たこともですね、
はいはい、
でジョン監督と私が仲良くなったこともですね、そんなこともね、苦しいことや楽しいこともあったし、近鉄でいたからできたこと、はい、ただこの本はもちろん皆さんに読んでいただきたいんですけども、近鉄の後輩たちに読んでですね、やっぱりお客様を大切にしながら、これから50年後100年後のですね、鉄道を目指していただきたいかなと思います。
なるほどですね、はい、確かに、
はい、
じゃあ、 まあこの一冊を手に取ることで、多分私いつも、福原さんとか、はい、京急のいずれね、トリコツラジオにも、はい、お招きしたいなって思ってる、はい、元名物広報マンの、はい、飯島さん、
はい、
飯島さんとかってやっぱビジネスマンの先輩やと思ってて、
はい、
そのなんだろう、ビジネス書としてもきっと学ばせていただけるものになってるんやろうなって、はい、思います、うん、
本当にね、これ本を読んでですね、近鉄が良くなるとかね、すぐにどう変わるんじゃないけども、やっぱり私以外にも同じような考え方がたくさんいて、やっぱり育った会社をね、将来もっともっと伸びてほしいし、あと関西の鉄道のことも書いてます、
お
やっぱりね、ライバル関係、はい、京阪は本当に技術の京阪ですね、呼ばれた京阪の事情もですね、ありますしですね、
はい、
2つの顔を持つ南海電気鉄道、
はい、
はい、これね、やはり海側を走る南海本線と高野山のことも書いてますし ね、うん、
ですね、
はい、で最大のですね、沿線の近鉄のことも書いてますし、はい、ライバルは、実は私鉄同士がライバルだったんですけども、実は JR が一番のライバル、
ね、そうですね、なんだかんだね、
はいはい、そして阪急と阪神のこう、うん、いつま神戸間に争ってることも書いておりますし、
これはちょっと、はい、本当にじゃあ大阪、うん、はい、ね、関西エリアの鉄道ファンは特にやっぱり垂涎者というか、はい、
そうですね、本当にね、立ち読みも結構で、その部分だけでも読んでいただいて、
いやいやいや、買ってください、
はい、買ってください、一家に5冊はありません、はい、
いやそれはぜひ手に取っていただいて、福原さんのイベントとかされないんですか？
そうですね、まだね、出版社がワリブックスさんで、まだそこまではいろいろと、ね、やっていただきたいし、はい、やっぱりね、皆さん本離れをされてる方はいいんですけども、いらっしゃるんですけども、やっぱりね、黒さんの阪急の本、もうその前の近鉄の私も、手伝わせていただいた本、非常にね、本で吸収することはたくさんありますので、はい、これをね、大事にしていただいて、もしよければ近鉄学を
見
ていただいたらいいかなと思います、
はい、ね、だから今の福原さんがこうあるのは、はい、こういう歴史からだったんだっていうこともきっと紐解けるってことですね、
う
ん、
はい、そうですね、はい、
ね、はい、福原さんファンの方はぜひ、うん、よろしくお願いします、
はい、
私も読んだら泣くんやろ
う
な、
いやもうね、自分書いてね、まあ、書き終わってなかなか一回読み直したらね、うわーとね、で先ほどのね、他の回でも言ったんですけども、台風が来たら近鉄マインドと近鉄魂があって、もう出然とみんな出勤せずに勝手に来てね、今はもうそれはもう認めてないんですけども、はい、補選係員がこの鉄砲水流れるとこちゃうかとかですね、言ってミーティングして、この溝を掘ったりとか、
はい、
竹のね、木が倒木したらダメだから切ったりとかですね、まあ、そんなこともですね、
ちょっ
と
書い
た
りですね、
はい、
動いてあるんですね、
はい、
ね、ぜひ皆さん、まだ予約されてない方は、
はい、
明日発売ですから、
ね、はい、はい、ポチッとしてもらうとも結構ですし、はい、もう近いうちはね、王子の方でもイベントあるので、
そうですね、
はい、そこでね、サイン会をですね、サイン会
とか、ね、
サインをしたいかなと思っております、
はい、
はい、
改めてワニブックスさんから、6月9日発売ということです、
はいはい、
新潮近鉄学、元名物広報マンが解き明かす日本最大施設の強さの秘密、
はい、
うん、 まあ、鉄道を線ではなく面で読み解く、はい、近鉄という巨大ネットワークの本質に迫る一冊ということでございます。はいはい、これはいい、たまらんな。
いや、本当にね、いろいろと本を書かせていただいて、この本は僕にとって、なんか自分の、はい、人生をここに入れられたの。まあ、それぞれ、ね、久野さんの、監修もした時も、本当に全力投球してますので、決して、はい、手を抜いておりませんので、うん、ぜひ。
全力東急電鉄。
もう思いっきり
東急電鉄。
全力近畿日本鉄道。
近畿ですね。全力東急の東急が違うとね。
違いますね。はい。
ややこしく、いい話してんねや、言
う
てね。
いつもいいからね。まあ、でもね、それが、このさんと私にいいと思います
。はい。ありがとうございます。はい。ね、まあ、これ以上話したら多分、福原さんもない、号泣しちゃうから。
さっき泣きそうになってました。
ね、はい。じゃあ、ぜひね、
はい、
裏話なんかもね、サイン会とかだと、ちょっとね、やりとりしたりとかすると思うので。
講演とかあったら、裏話もさせてもらいます。
ね、はい、いただければと思います。はい。はい、というわけで、今日の鉄トピは、福原さんの新著、近鉄学でした。鉄ナーさん、いらっしゃーい。今回は新コーナーでございます。
はい。
はい。テツナーさんからのお便りをたっぷりまとめてお届けする初のコーナーです。
はい。
で、今回はですね、はい、事前にテツナー、はい、まあ、リスナーの皆さんから、うん、ゴールデンウィークの思い出、そして夏の鉄旅計画、はい、その他、普通歌などを広く募集しておりまして、はいはい、つぶやいてくださった方、スタンド FM のレターでお寄せいただいた方、はい、様々だったんですけれども、はい、そちらをですね、うん、できる限りお届けしていきたいという、はい、そんなコーナーになっております。
はい。
はい。ね。まあ、言うても5本撮りなんで、
はい。もうだいぶとネタは出したけども。
そうですね、
は
い、出したけど、それでもやっぱいっぱいいただいてるんですよね。
はい。
はい。はい、あ、じゃあちょっと早速レターにお寄せいただいたところから取り上げていこうかな。
はい。
はい。さあ、まずですね、鉄ナーネーム、はい、N さんからいただいたレターです。
はい。
はい。久野さん、福原さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
こんばんは。以前の回で取り上げていただきましたが、はい、北海道の通称山線こと函館本線に乗る計画日程が決まりました。
はい、おー、いいですね。
おめでとうございます。夏の鉄旅計画ということですが、はい、厳密には夏ではないかもしれない9月初旬に。いや、ご安心ください。
はい、
まだ暑いっす。
北海道ね、暑いんです。
暑いですよね。うんうん、なんか場合によってなんか、本州より暑かったりしますよね。
そうそうそう。去年も私北海道行ったんですけども、うんうん、はい、本州の方涼しかったですね。
いや、ありますよね。うんうんうん、なんか、最高気温とかも結構北海道が叩き出してるケースとかもありましたからね。
そうですね、はい。
安心してくださいではないんですが、はい、まあ、全然十分夏の計画ですよね、残暑もね。はいはい、うん、多分夏休み遅めに取られる方とか、多分9月初旬とか、
はい、
まだまだね、うん。うん、だって、ラジオのね、
はい、
DJ の皆さんとか、なんか夏休み言うても12月とかに撮ってたりしますからね。
ね、
あれなんだね。
業界関係者。ね、業界関係者何
業界関係者。うん、はい。
ね、あれですから、正月の番組終わったらそのまま夏休みって、うん、正月の番組のね、収録終わって、そうそうそう、そのまま夏休みって。
ね、はい、いますよね。うん、だから大丈夫です。はい、N さん全然多分夏の範疇ですね。はい。はい、安全運行で楽しんできてください。そして、またね、うん、こんなとこ良かったよとか、こんなとこ変わってたよとかね。
はい、はい。
森駅とか行くんかな、やっぱ。ね。
いや、行くでしょうね。
うん、
特に山線はね、もう本当に乗っといてください。うんうんうん、ね。いろんな話がありますので、
うんうん、
やっぱりね、新幹線できるまでにね、
乗
っていただきたい
と思います、ね。今の間に。
はい。
はい。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。
いいな、美味しいもん食えんな、小樽行ってね、小樽のね、お寿司屋さんでね、
はい、
ウニ丼食べるとかね。
海鮮美味しいからね。
お腹すいてきた。
はい、ほんまや。はい。5本取りだからね。
はい。
うん、はい、あ、そして終着駅の時間が迫ってます。
はい。
はい。はい、さあ、そして、鉄ナーネーム、
はい、
鳥羽さんです。
はい。
はい。お二人さん、こんにちはし、こんにちはし。
はい、こんにちはし。
はい、
はい、
これ旅列車の、
はい、
はい、だからダーリンハリンさんの旅列車のヘビー鉄なんです。
なるほど、なるほど。
はい、はい、こんにちはしで、いつも長島さんに、
はい、
はい、言われてる。
長島さん元気。
元気、
はいはい。コンビね、コンビ結成、うん、 制しようかな思ったけども、長島さんが連絡ないですね。
はい、智彦、そちひこ。
あ、そうそう。
ね、
う
ん、ね、二人で。
はい、もう二人でね、と、T&T でね。
T&T、はい。今度また言うときます
か。はい、言っといてください。はい、はい。
この間なんかね、日テレのアニマル番組でめっちゃ活躍されてたんですよね、
う
ん、長島さん。そうそうそう。うん、見ました、うん。めっちゃおしゃれなお部屋に住んでた。あ、見ました、
はい、はい。
あ、で、あ、見てたって、奥田さん。すごいですよね。うんうん、こうやって資格取ったんやって思いましたよね。
そうですね。
ね、ペットね、保護猫ちゃん、はい、そうそうそうそう。うん、あ、優しい、みたいなね。
はい。はい。
なんか、そう。で、あと、吉川さん、面白かったのが、吉川さんが、うん、流しがこんなにいいお部屋に住んでるの初めて知ったって言ってました。行ったことないから、
はいはい、
うん。確かに、うん、幼馴染でもなかなかね、男性同士ってお家行ったり来たりせえへんもんね。
そうですね。なかなかね、ねお邪魔しないと思いますね。
そうそうそう。うん、あ、すいません、即戦にされましたが、
はい、
まあ、ダイリンハニーさんとこのね、お客さんなんで、はい、すいません。はい。補足情報でした。はい。はい、で、鳥羽さんからはね、
はい、
世の中にはいろんな〇〇鉄がありますが、
はい、
私は、まあ、乗り鉄、ゆるく撮り鉄なんですが、
はい、
乗り鉄の中でも特に力を入れているのが、遠征鉄ですと。
は
い、遠征鉄。
遠征。
うん、で、はい、遠征鉄とは何かと言いますと、うん、まあ、文字通り、鉄道を使って遠征するってことなんですけど、
はいはい、
私の場合は、J リーグ、京都サンガのアウェイで、試合を見に行く際に、鉄道を楽しむということをやっております。あ、これ、レオさん言ってたやつやん。
そう、言ってたやつね。ね、はい。
例を挙げますと、うん、鹿島アントラーズ戦の時は、
はい、
鹿島臨海、ひたちなか海、結構遠いで。
遠いよ、
うん。清水エスパルス戦の時は、
はい、
静岡鉄道、ギラバンツ、北九州戦の時は、
はい、
北九州モノレール、
はい、
で、文字工トロッコを楽しんだりしましたね。うわー、たまらんね。うんうん、で、あと、その地に、ストレートに行かず、遠回りしたりとこれは鉄だな。
それ、わかります。
わかるわ、はい、今度、トヨタスタジアムに行きますが、
はい、
京都から大垣まで特急ひだ、その後、養老鉄道で、めっちゃ長い、めっちゃ長いメールやった。うん、桑名からの近鉄で、
はいはい、
名古屋、そしてパノラマカーを楽しみつく。
すごい
な。
もうそれ2日間ぐらいかかるで。
ね、ねえ、うん、ちょっと、名鉄を乗り継いで豊田市に行こうと思っ、計画しております、うんうんうん。で、奈良クラブの試合を、三好に乗って見に行ったり、あ、それはありがとうございます。
はい、はい。
我々ね、応援しましたからね。
はい、そう。今年、お話くださいよ、うん。はい。
あ、お待ちしてます。
はい、
で、FC 大阪の試合の時は、
はい、
生駒ケーブルを楽しんだりもしましたよ。はい、
うん、
ね、好きなものの合わせ技は最高に、フェンなひとときです。
いやー、
は
い、いい、絶対いい。
ね、うん、これお便りがちょっとこう、良かった時にフェンってお二人が出されるので、そのフェンですね。
はい、
はい、うん。で、あと、私、鉄道ソング鉄でもありまして、
はい、
Apple Music のマイプレイリスト、鉄道ソングもおよそ320曲。
すごい。
21時間超えとなりました。
うん、
笑い。で、お二人さんのお好きな鉄道ソングは何ですか、
うん、
代わりに、旅列車の鉄道ミュージック宛てにリクエストしといてあげますわ。かっこ笑い。
はい。
で、ちなみに私のナンバーワンは、ドラマ、鉄道公安館のテーマソングだった、サーカスのホームタウンエキスプレスです。
それ。
はい。
僕もね、某ラジオ局で番組してるときずっとそれをエンディング使ってました。
うん、はい、そうなんですね、はい。
めちゃくちゃね、なんかね、カップルのとこにね、はい、こう、行くね、そのふるさとに行くっていうね、もうなんか爽やかそうな、僕には全然似合わないような
感じ
なん
ですね。いやいやいやいや、
はい、
素敵、はい、
うん、
はい、あ、そして最後の授業ですね、
はい、
というわけでお二人さんの旅列車への相互乗り入れ鉄な一同お待ちしておりますということで、
嬉しい ね、
嬉しいね、
もう泣いてしまうよこういうメッセージ、
ね、
はい、
しかもスタイフのレターってなんか開くのね、ちょっと今スタッフさんに見せてもらってるんですけど、うん、開く前めっちゃ短いと思ったらなんか開いたらめっちゃ長かったから、
ね、
多分フルで500文字ぐらいですかね、はい、
うん、
ね、うん、すごい、ありがとうございます、
嬉しいですね、
はい、これは、
はい、もう5本撮りの最後にね、めちゃくちゃ嬉しいのが来ました。はい。
いややっぱやる気出ますね。うん、これからやる気出されてもね、スタッフさん困るんですよ。
そうそうそう。
ね、片付けやなあかんからね。
もうそうそうしやなあかん時間だからね。
終電は大丈夫ですか、
うん、
ギリ、やっぱギリだって。急ぎましょう。
はい、急ぎましょう。
はい、急ぎましょう。はい、そっかそっか。いやー、でも、これ、鉄道ソング、その他、深田さん。 なんかありますね。
そうですね、鉄道ソングではないんですけども、木綿のハンカチーフなんかね。
あ、でもあれ、汽車に乗っての話ですね。
乗ってね、カップルが、彼氏の方がですね、上京する状況だと思うんですね。ね、こうお互いに
でなんか調子乗るんやろ。
はいはいはい、調子乗って
調子乗って、はいはい、ね、あなた変わってしまったんでしょ。
そうね、
はい、そうそうそう、うん、そうか、うんうん、でもあれいいですよね。
いいですね。なんか私は他の曲では割と、昭和の曲をね、よく使ってます。鉄道ソング中心なんですよね、はい、うん、
でも昭和のソングだったら、うん、それこそ春色の汽車に乗っての
松田聖子さん、ね、
そうそう聖子ちゃん、はいはいはい、ね、はい、うん、あれ赤いスイートピーか、
スイートピーですね、はい、
とかもそうですし、うんうん、スカーレットとか私好きですね。
お、
スカーレットは、村井美樹ちゃんが PV に、はい、出てはる、うん、スキマスイッチの曲なんですけど。
なるほどなるほど、
はい、そうそうそう、うんうん、あれね結構列車の走行音から始まったりとかして、うんうんうん、多分あれ名鉄スカーレットを歌ってるんやと思うんですよ。
名鉄さんでしたかね、はい、
そうそうそう、うん、とかは好きですし、うん、あと徳ちゃんの曲で言うと、まあ忖度してるわけじゃないけど、うんうん、車輪の夢はすごい好きですね。
あ、車輪の夢今でもエンディング使ってます。
あ、ですよね、
はい、奈良の曲の方はエンディング使ってます、うんうん、はい、
じゃあぜひ、はい、リクエストしといてください。
はい、はい、お願いします、はい、
流れるかな、
はい、
はい、さあそしてもう一方、え、久野さん、福原さん、こんばんは。はい、リスナーの西明石です。
はい、西明さん、いつもすみません。
いつもありがとうございます。こんばんは。はい。ふつおたということで、
はい、
福原さんに近鉄についての質問をしたいと思います。はい、他の媒体で同じことがありましたらすみません。
はい、
質問内容は、はい、駅の行き先表示で、はい、入庫ってありますよね。はい、それと別に、改装もありますよね。はいはい、お客さんへの案内としては素人考えで、はいはい、改装だけでもいいと思うのですが、はい、入庫っていうと中の人用っていう感じに思うんですが、
はい、
近鉄ユーザーのお客さんは入庫は乗れないって理解してると思うんですけど、はい、福原さんもこのラジオの終わりに入庫よしと勧告しますよね、
はいはい、
この入庫の表示意味などについて、はい、近鉄ビギナーの私に教授していただければと思います。
ありがとうございます。うん、回送というのは、例えば奈良から、
はい、
難波までお客さんのせいで走るのが回送列車で、
なるほど、
で、まあ、状況によっては難波から奈良行きの特急になったりしますので、
うんうんうん、
で入庫はあくまでも駅までお客様を乗車していただいて、駅で降りて、うんうん、その横の車庫に入る。
はい、
車庫に入るためのこう車庫の口ですね、
うんうんうん、
で車庫に入るために入庫ってやってますね。
なるほど、はい、だからその、大和祭、うん、
最大
寺の車庫とか、はい、だから米野の車庫とかに入るときはもう入庫にちゃんと乗ってる。
入庫、ね、米野は米野直接名古屋から入るので改装です。
そこ改装なのか、
はい、もう駅構内に車庫が隣接してると。
なるほど、
はい、はいはいはい、東花園の駅とか高安の駅ですね、はいはい、とかに車庫があるとこはそのまま駅構内では入庫ですね、
はい、そういうことなんですね、はい、うん、面白い、
はい、
ね、西明さん、一つちょっと近鉄学として、
はい、
ね、
はい、
学んでいただけましたでしょうか、
はい、西明さん、それぐらいだったらもう難しい質問は、うん、分からない時ありますけど大丈夫です、はい、今回大丈夫です、はい、
ね、ありがとうございます、はい、でその他ですね、いくらかちょっと、トリカツラジオ1155でつぶやいていただいているコメント、
はい、
はい、ミドル信号さん、
はい、
いつもありがとうございます、
ありがとうございます、
ね、遅くなりました、
はい、
ね、今ようやく聞けますと結構ね、はい、聞いていただくタイミングでつぶやいてくださってます。で、連結ノートいいですね、最初海外に行くとしたら台湾か韓国かな、
うんうん、
でもさすがに海外の旅行の一人旅は怖いと、
はい、
うん、これ緑信号さんあんまりなんか多分海外に、うん、旅に出たことがないみたいで、
うんうん、
そうそうそうそう、
緑信号さん、台湾は本当にね、うん、言葉も通じるとこがたくさんあるし、
はい、
今スマートフォンで通じますので、
うんうん、
そして台湾の方々優しいです、はい、困ったらなんか向こうから声かけてくれますね、駅で撮影してても、うんうん、まあ、危険なところ行かなかったらニコッと笑ってくれますので、
はい、
台湾、まあ、韓国もいいと思う、僕は台湾はおすすめですね、はい、
うんうん、ありがとうございます、はい、さあそして、王子の会もねコメントいただいてますね、 王子はいつ死になってもおかしくないくらい賑わっていますねと。
そうですね、はい、
そうなんですよね。まあでも王子長だからできることもあったりもするんですか。
そうですね、僕はあの王子はこのままで、うん、王子ということは隣のイカル型とか、うんうん、いろんな蝶があるんですけど、みんな個性があるので、うん、それをね、あのよそのとこであのこう、昭和の合併とかあった時に個性がなくなった市町村もあったので、うんうん、僕は王子王子で、隣にイカルが法律を持ってるので、うんうん、それぞれがあの大切にしてその伝統を守っていただく、まあ、もちろんあの行政の指示で、一緒になるとこもあるかも分かりませんけども、
はい、
ここは今のままでも一緒にいいかなと思いますね、
うん、はい、確かにありがとうございます、はい、ね、いろんなご意見、はい、前向きに、はい、でもね、その町だからこそっていうところの側面もね、はい、知っていただけると、
はい、
はい、幸いでございます、はい、さあ、そして雅子さんもね、結構連投でつぶやいてくださっててありがとうございます、はい、週末になってからの回復運転ではありますが、
はい、
徳永さんの再びの連結楽しみにしております。
いやもうね、はい、
徳ちゃん人気高いね、はい、
うんうん、あちこちイベントの時でもね、こっち回っていただくとかですね、
うんうん、
またあの、関西の方でも来ていただくとか、はい、いろんな全国各地で頑張ってますので、
ね、
はい、呼びましょう、
はい
はい、
さあ、そして女子徹子の部屋スタジオを見学したいといただきました。
あ、なるほど、はいはい、
はい、いいね、確かにやりましょう、
はい、やりましょう、はい、
ね、そしてあ、ね、これは奈良のスペシャルの時の、
はい、
うん、メーテルと鈴木さんと福道南霊さんの秘密、
はい、
絶対言っちゃダメよと公開イベントで明かすスタイル、は
い、そうですね、
はい、ね、明かしちゃいましたね、はいはい、そして、うん、鉄オタ選手権は関西版が好きです、メーテルが出てくるからって、うん、メーテルは堺出身って言っちゃってるって、
はい
はい、
いやめちゃくちゃねいい方ですしね、あの、ね、極道南霊さんと友達みたいなんですけど、南霊さんもいいですし、はい、鈴木さんもいいので、うん、
いい方、
はい、徳さんすごくネタ振ってね、僕はもうバラしてましたけどね、いろいろと、はい、
そうですね、はい、でもノリいいからね、うん、551もありがとうございました。
そうですね、盛り上がりました、
ね、盛り上がりました、はいはい、あ、ね、ディレクターの奥田さんが後から入れてくれたんです。そうそう、我々が、はい、無茶なこと話
して、すいません、
ありがとうございます、はいはい、ね、でも綺麗に、意外と綺麗に撮れてましたね、ノリ出ましたですけどね、はい、はい、じゃあ、 あとラスト2つぐらいいけるかな、
はい、
はい、都会の鉄道配線跡を描いた人さん、
あ、この方ね、はい、もう本当にね、先ほどもメッセージいただきました、
うん、いつもありがとうございます、
は
い、
先週かな、はい、
はい、はい、うん、
ありがとうございます、
まとめて撮ってるから、
は
いかんせん、すいません、
ね、はい、
はい、で、放送で振り返る鉄道サミット in 王子、ゲストの川西康之さん、
はい、
参加前にどんな方なんだろうと調べてみたら、はい、祖母の最寄り駅である神戸電鉄の駅や、
はい、
大好きな特急ヤクモのデザインを手掛けていると知り、
はい、
その凄さに驚きました、はい、あの日参加できたことに心から感謝ですと、
はい、嬉しいですね、はい、
ね、ありがとうございます。そうなんですよ、結構ね、川西さん、はい、手広くいろんなことをなさってますので、
そうですね、
はい、うん、あ、ここにも川西さん、ここにも川西さんってなりますから、
う
ん、
はい、
ね、ちょっと詳しく調べてみていただくと、また、うんうん、ね、ちょっとこう川西先生のいろんな側面が見られると思います。
そうですね、鉄道以外にも、ね、うん、頑張っておられますし、やっぱりね、鉄道のデザインも非常にいいデザインで、うん、私も気に入っておりますので、
はいはい、
もちろんそれぞれ有名な方が作った車両というのもね、いいかなと思います、うんうん、川西さんもあの頑張っていただいてですね、うん、はい、またあのダブル受賞、ブルーリボン賞とロールル賞、
ね、まだ取ってほしいです ね、 ね、あとヨーロッパの寝台列車走らせていただいた暁には、
これ、ね、
はい、我々ロケに行きましたね、また
台
湾を越えて、
はい
は
い、
ね、
台湾から飛行機何時間乗らなあかんのかなと思いますけど ね、 ね、
はい、はいはいはい、楽しみにチャッターをね、続報もお待ちしましょう、はい、さあ、そして、さやかさんから、
はい、
久野さんのお仕事風景かっこよくて感動しました、おー、ありがとうございます、うんうん、これあの奈良スペシャルの時ですね、
うん、
式典の、厳かな雰囲気と南田さんやメーテルたちとのワイワイ楽しい雰囲気と、
はい、
どちらもプロのお仕事、やだ嬉しい、ちょっとたまに褒められると高野山に登っちゃうよ、
はい、もう高野山登って、はい、富士山まで登りましょう、
はい、ありがとうございます、はい、適当に合わせろ
いやいや適当違いますよ、
はい、であの奈良スペシャル引き続きね、まだコメントありまして、
はい、
あと南田さんの奈良愛&鉄道愛トーク魅力たっぷりでとっても楽しかったです、
はい、
551のアルトキーの会場の皆さんの笑い声も最高でした、
最高だね、
わはははは、はい、って書いてある、ね、
もうあの漫画に書くわはははって書いてあるから ね、
ね、 ね、
そのままやってくれましたからね、
やってくれましたから、はい、ありがとうございます、
はい、
ね、ちょっとまだまだあの読み切れない ないね、はい、あのコメントもたくさんあるんですけれども、はい、あれあのティーポンさんでしたりとか、うん、はいね、あたびたびちょっとねつぶやいてくださってる皆様他にも多くいらっしゃるんですけれども、はい、あとテレデスさんがね、あと林天石村さんありがとうございます。あこれだけ拾っていいですか、私たちが振っちゃったやつだ、はい、非グループ名の名前ボケなら考えられるのに人名は難しい、はい、あの人名の、はい、ボケを我々がダメ出しさせていただいたという非常に生意気な、はい、それのレスポンスでございます。
あごめんなさい、はい、
はい、申し訳ございません、はい、で、そうだ福原さんはないのっていう話をしたのね、はいはい、そしたら考えてくれました、はい、で人名は難しい、なんとか考えました、はい、クハトキ一型さん、そして、はい、フレートライナートンネル入ったさん、こんばんは、はい、ダメかな、え、フレートライナートンネル入ったさんがこれが福原俊博さんってこと、
フレートライナー、
はい、福原、はい、フラ
フレ、はい、
と、
うん、
と
んと、
とし
ろと、
と、うん、
はい、ちょっと10点満点中5点に
辛辣、はい、ですね、はい、これもちょっと半分ということでまたお願いします、
はい、すぐお待ちしております、
はい、ありがとうございます、はい、あ、ごめんなさい、あとちゃんとちゃんとくれてました、ゴールデンウィークは、はい、あの出雲市にあった市畑パークを思い出しますねっていうことで、はいはい、ちゃんとしたお便りもあったのにすいません、はい、ダメ出しで終わっちゃいました、はいはい、でもまたお待ちしております、はい、はい、というわけで、はい、ね、なかなかちょっと全部を紹介しきれなくて申し訳なかったです、はい、ね、荒重さんもありがとうございました、はい、はい、というわけで、
はい、
はい、鉄縄さんいらっしゃい、
はい、
盛り上がりますね、
盛り上がりますね、はい、ただね、もう盛り上がりますけども、はい、時間がそろそろ、はい、
そうなんです、
は
い、スタッフさんの終電がやばいので、
はい、やばいです、はい、
そろそろちょっと、はい、はい、終着駅とさせていただきましょう、
はい、
私もちょっと吉本にこんな遅くまでいたのは初めてかもしれません、はいはい、時刻22時27分です、
はい、
はい、さあ、あと3分です、それでは、はい、そうですね、はい、はい、エンディングとさせていただきましょう、はい、以上鉄縄さんいらっしゃいでした。それではあっという間にエンディングでございます、はい、じゃあ最後にお知らせということでまずは福原さんから、
はい、先ほども申し上げましたようにですね、私からはですね明日6月9日新書近鉄学元近鉄名物広報マンが解き明かす日本最大の私鉄の強さる秘密を発売いたします。よろしくお願いします。
はい、いよいよですね、
はい、うん、もう私もですね本当にこれを作りながら書きながら、泣きましたので皆さん楽しみにしていただきたいかなと思います。
はい、近鉄の念、鉄道を線ではなく面で読み解く、
はい、
はい、巨大ネットワークの本質に迫る、そして福原さんのねきっと半生にも迫る一冊ということですので、はい、一回に5冊よろしくお願いします。
ありがとうございます、
はい
はいはい、そして6月の28日、うん、これ奈良県の王子なんですけども、
はい、
急遽収録のちょっと前に決まりまして、王子町主催のマルシェがございまして、うん、こちら男女、共同参加のですフェアをさせてもらいます。
あら、いい、
はい、あなたらしさが社会の力ということですね。まあ、男女それぞれね個性をね、あなたらしさの、社会ということで、私そこでも、トークショー、講演をさせていただきますので、ぜひとも6月28日王子のリベル王子でお待ちしております。
はい、はい、ぜひぜひ、
はい、一方久野さんは、
はい、それでは私からもお知らせです。
はい、
阪急電鉄とファン大研究特本、
はい、
7冊目の鉄道本絶賛発売中でございます。
はい、すごい人気で、はい、ある方から、うん、もう予約したというのをね、はい、どんどん聞いてますので、
多分
も読んでると思いますけども、また反響を教えてほしいですね、
はい、あ、そうですね、
うん、ここが良かった、面白かったとか、
うんうんうんうん、著者は久野智美、そして、はい、監修に、ホリプロ南野雄介マネージャー、はい、名誉マネージャーですね、そしてレイルウェイプロデューサーに、まあ、監修役として阪急電車館館長の藤田正幸さんに塗り入れていただいてます、
はい、
ゲストもとっても豪華です、赤江珠緒さん、上野光平さん、そして、はい、井原香織さん、スーパーメルズの野口孝弘さんと、はいはい、本当にもう情報満員乗車なので、はい、お乗り遅れないようにゲットしてください、
はい、
さあ、そして6月13日ひたちなか海浜鉄道の周年記念祭、
はい、
こちらも毎年恒例でお呼びいただいております。ゲスト MC を担当いたします、 南田名誉マネージャーとともに出ますので、はい、いつもの感じですがぜひね、
いや楽しみですね、
はい、取り入れていただければと思います、
はいはい。
さあそして、6月21日日曜日、ラクファイブカメレオンパーティーですが、
はい、
生出演ゲスト、はい、させていただきます。
はい、おめでとうございます。
さあ、はい、こちらはですね、土屋亮さん MC、 そして私もあのお友達の、はいはい、セントフォース佐々木もよこちゃん、
はい
はい、が、MC を務める、多分もう6回目ぐらいなんですね、ゲスト、
はい
はい、あの毎度出させていただいている番組なんですが、はい、よかったら、まあ、サテライトスタジオで見ることができるので遊びに来てください。
なるほどなるほど、本当にねサテライトでしたらね生の雰囲気が伝わりますのでね、そうそうそう、ぜひとも行ってください。
はい、はい、お待ちしております、はい。さあそして最後に番組からもお知らせです。
はい、
この番組ではお便りを募集しております。アップルのポッドキャスト、スポティファイでご乗車の方もスタンド FM のレター機能からお寄せください、
はい。
さあそして公式 X のフォローもお忘れなく。それかつ1155でやっております、
はい。
ハッシュタグそれかつラジオ1155でポストしていただきますと番組で読ませてもらいます、
はい。
ぜひ合わせてお寄せください、
はい、お待ちしております。
さあそれでは今週もお時間となりました。ラグラクのご乗車誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、お相手は久野智美と、
はい、福原俊博でした。
車庫に入る改造列車です。
入庫よし、
入庫だ。この番組は奈良歴史芸術文化村、旅行読売出版社の協力と、キリクシャテック、渡辺車両工業の提供でお送りしました。
つなげる、広げる、未来のレール、キリクシャテック。